フォーカス番組をお届けします。リスナーの皆さん、それでは次はフォーカスのコーナーです。今回はセイプはグローバルアリーナでクリエイティブ産業分野の将来についてのトピックをお送りします。インドネシアセイプは市場機会を開くとする国際構想のポイントに含まれているように、少女とデジタル部門を奨励することを決定しました。産業所によって奨励されているクリエイティブ産業部門はオーストラリア、欧州、自由貿易連合、欧州連合との連携するためにサポートされます。これはアンタラ中心によると、最近東ジャワのマランで貿易大臣トマス・レンボンが語ったものです。トマス・レンボン大臣によると、デジタルとクリエイティブ部門はサービスと同じように強化するということです。またトマス・レンボン大臣は、一部のデジタルとクリエイティブ部門は特に21世紀に広大な可能性を秘めている映画やアニメーション、食品、ファッション、教育、文化などだと語りました。ノルウェー、アイスランド、スイスやリヒテンシュタインでの欧州自由貿易協定、経済連携協定地区におけるユニヨーロッパとの協力など、近い時期に総務部による国際構想があります。トーマス大臣は、ほとんどの製造業や農業部門に比べ、経済開発の最も顕著なのはサービス部門である、その中でもクリエイティブ部門であると語りました。トーマス大臣によりますと、この景気的な試みはイコマス革命またはデジタルの世界で非常に新しい実施であるということです。家族や少女部門をサポートするために、近いうちに産業大臣と貿易大臣は、特にオーストラリア連合との少女的な製品を紹介するために、自由貿易協定の進展を奨励するためにオーストラリア連合へ訪問する予定です。経済クリエイティブ教区長トゥヤワン・ムナプは、インドネシアの少女産業は最大と考えられていないが、すでに実施し成長すると評価します。しかし、あらゆる部門で能力を持っている企業がすでに存在しているのは非常に良いことです。トゥヤワンによると、セイプは生態系を改善し努力するということです。すべてのサブセクターは世界クラスの人々を持っており、彼らはセプによって奨励されるべきであり、後にそのすべてがクリエイティブ経済庁に来て、体系的であってもそうでない場合に選択されるであろうということです。トゥヤワン氏は、少女的産業によって行われる生態系や優先部門の改革は、現在各領域が所有する少女的産業の潜在力を持って少女的な投資を構築すると語りました。経済少女的産業所は、アプリケーション、ゲーム、アニメーション、ファッションやデザインの事業を含む少女産業の5つのサブセクターへの対象に焦点を当てます。他にもアーキテクチャ、インタリアデザイン、広告技術、美術、テレビ、ラディオなど16のサブセクターがあります。皆さん、フォーカスのコーナーはこれで終わります。